ポッドキャスト土屋順次の治療のヒントプラスは、他とは違う結果の出る治療方法、絶対的なパフォーマンスアップが叶う運動療法、治療家が持っておくべき能力とその磨き方などについて、土屋順次がリスナーの皆様からのご質問に直接お答えする番組です。本物の治療に挑戦する日本オランダ都市療法協会がお届けします。
皆さんこんにちは、飯島茂です。土屋順次の治療のヒントプラス。あ、いいですね先生。よろしくお願いします。いいですねこれ。
いや、音だけの人もいます
ね。ああ、そうだそうだ。
実は、栄養みたいな、リアクションしたんですけどね。いいね、はい、はい。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい。はい、それで本日はですね、はい、成長に必要な治療外スキルのコーナーということで、
はい、
今日はですね、子供を持つ親からもですね、はい、質問が一個ありまして。
あれ、それ質問コーナーじゃないんですか、それ。
質問コーナーではないんですよ。
あ、そうなん
です。
はい、はい、はい。どんな、誰ですか、それ。
いや、ちょっと聞いてください。
はい、
小学生の時に、はい、なんか部活をやったみたいなんですよ。
サッカーとかじゃないですか、きっと。
そうですね。すいません、私の質問です。はい、自分実は小学生の時に、はい、サッカーをずっと、まあ、6年間部活動としてやってたんですよ。
はい、
で、捻挫をですね、はい、繰り返しやってまして、
は
い、で、まあ一回やるじゃないですか。で、多分ですけど、町のその辺の病院に僕行ってたんですよ。
はい。
はい、で、一応2週間から2週間とか1ヶ月間ぐらいは休んでたんですよ。
はい、
部活動を。
はい。じゃあ、はい、いいんじゃないですか。
そう。
はい、
でも、その後、普通にまた練習するじゃないですか。
はい、
で、また捻挫するんですよ。
ああ。
で、なんかその繰り返しを何回もやってたような記憶があって。
もう足首ゆるゆるじゃないですか。
あ、そうです。はい、で、なんか別の方法がこれあったんじゃないかと思ってですね、
はい、
でふと思い出して、そのあ、じゃあ先生ちょっと聞いてみようと思って、
はい、
まあ、同じ悩みに多分抱えてる方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなっていうことを
思って、はい、まあ多分行かれた病院が、ね、まあ、ストップかけるっていうのはまあいいんですけど、
はい、
スポーツの復帰っていうところ、うん、そこがうまくできて、うん、なかったんじゃないかなと。スポーツの復帰のため
あの
プログラムというか、はい、注意事項がちょっと抜けてるかなっていう気がするんですけども、うん、これ、一応、医療従事者向けのやつなんで、
うん、
お父さん目線というよりかこれはどう指導しなくちゃいけないみたいな、ちょっとつなげますけど、足首捻挫って結構、うん、いろいろ、うん、重症の場合は重症なんですよ。
あ、
はい、例えばですけども、子供の年代だと、ちょうど今、うちの息子がそうなんですけども、
はい、
足首、内反捻挫って言うんですけども、こうやってひねって、
内反捻
挫、内側にって意味なんで、こうやってひねって、で外側の靭帯を伸ばしたと。
あ、はいはい、はい、
うん、で、まあ、腫れもそんなにすごくないけども、
うん、
ちょっと嫌な感じして痛み方がすごいひどかったんで、
うんう
ん、念のために、まあ、知り合い のスポーツ外科がお医者さんがいるところに行って、
うん、それは先生じゃないですか、でも、
いや、それ確認できない中の話なんで、
ああ、そうかそうか、
で、じゃあ一応、はい、検査しましょうって写真撮ってっつって、
うんうん、
剥離骨折、
うん、
骨折ですよ。骨折の
人、
はい、靭帯がくっついてる根元のところが、
うん、
強い引っ張られたんで、うん、結構子供ってあるんですよ。で、
はい、
骨ごとポンってこう外れちゃったんで、靭帯の元の骨がから外れたっていう骨折なんですよ。だからそれは
結構重症じゃないですか。
重症です。だから見た目はなんか普通の捻挫かなっていう感じなんですけども、うん、それの場合はもうそこがまた骨折だから、剥がれたところをくっつけた状態を長くしないと、
うん、
くっつかなくなっちゃうんですよ。はい、だからギブス固定ですね、完全な。
あ、そんなにですか。
はい、ギブス固定を経て、
はい、
サッカーとかの復帰だと5、6週ぐらいかかるんですよ。
そんなにですか。
はい、
実際お子さんギブスしたんですか。
してます、今もしてます。
あ、今もされてるんですか。
今4週目とかで。
そうですか。
はい、
タイムリーな話題でしたね。
はい、そうなんですよ。で、そういう捻挫もあるし、はい、もっとひどいケースの話すると、
もっとひどいケース、はい、
足首を作る、うん、まあ足の方の骨と、うん、今梅島さん用にちょっと話してるんで、はい、硬い、硬、うん、いって硬い、膝下のところの、はい、足首を形作るこう、作りは、硬、いの方がずっと足がずっと、頸骨っていうんですけど、うん、太い骨と、あと ここの外側に、腓骨っていうので、
はい、
割り箸みたいに挟み込まれてるんですよ。
なんか見たことあります。
見たことあります。
弁解みたいな、はい。
そうです。割り箸みたいになってて、足の方の骨がこう、挟み込まれてる形で、ここはゴムバンドみたいな、すんごい強い靭帯で、止まってるんですね。
あ、はい、
で場合によってこうひねるってことはここの部分をグリッとはまり込んでるのが無理して開かれちゃう場合があるんですよ、割り箸みたいに、
うん、ああ割り箸が開いちゃうと、
はい、
はいはいはい、
で戻りゃいいんですけど、うん、割り箸って開いちゃいけないんで、
ああそうですね、
開いちゃった場合は大変なんですよこれ。
なるほど、
もうグラグラになっちゃうから、
グラグラになっちゃう、はい、これ元に戻らないんですか割り箸。
それこそ程度によりますけども、うん、元に戻そうとして、うん、もう膝の方まで全部かかうような、うん、長いギブスをつけるとか、
うん、一回開いちゃうとじゃあなかなか閉じない、
本当に切れちゃった場合は再建手術するんですけども、
はい
はい、っていうのまで含めて結構大変なんですよ。
大変ですね、
はい、で軽い本当に皆さんがイメージしてる、うんうんうん、ちょっと靭帯伸ばしちゃったよとかって、はいはい、いうのに当たってればいいんですけど、そこの目利きというか、うん、最初の診断がすごく大事で、
はい、
で、開業されてて、うん、ドクターのがそばにいないって方いっぱいいると思うんですけども、うん、あれと思ったらまずは整形のお医者さんに見てもらって、その後も戻してもらえばいいんですよ。
それは骨に異常があるかどうか、
あるかどうか分かんないんで。
確かに、
はい、私も分かんないんです。だから子供がそうなった状態の時は、うん、まあ、いつも見てもらってる先生のところに行って、
うん、
まあ、その先生が、うん、まあ、いなかったとしても写真を撮ってきてもらうと、
う
ん、
あ、そうか、
剥離骨折で、ね、ただ見逃すぐらいちっちゃいから、やっぱ見慣れたやっぱドクターの方が、はい、確かですけど。
なるほど、
はい、
先生ちょっと言わないですけど、はい、レントゲンさえもらえばいいってことですね。じゃあ、
いやいや、そんなことはない。あ、でも普通の人は見逃すぐらいですよ。
ああ、そうです、
ね、もう 何十枚とか見てやらないと、はい、これそうだよって言えないと思うんです。
ああ、じゃあそこはやっぱプロの目が必要だなってことで、
はいはい、でそれをまず診断がしっかりさせてから、うん、で反対にクリニック、ここ聞いてる人の中でリハビリ講師さんもいると思うんですけども、うん、クリニックのリハビリが、うん、スポーツ用になってないんですよ。
クリニックのリハビリはスポーツ用になっていない。
はい、
どういうことですか。
クリニックでは日常生活レベルに戻すぐらいの、
そういうことか、
運動の負荷が足りないんですよ、
は
いはい、
なるほど、
はい、病院に行ってウェイト器具ガンガン用意してるところってほとんどないんですよ。
うん、はい、あんまり見たことないですね。
やっぱり飛んだり跳ねたり、なんか重いもの持ち上げたり、あるいは泳ぐのになんかそういう、体勢でトレーニングできるものがあるとかって、うん、そういうとこはほとんどないので、
そうですね、う
ん、はい、だから病院でなんか子供をトレーニングして戻そうっていうのはあんまり、うん、考えない方がいいかもしれないです。よっぽどそれを売りにしてしっかりしてるっていう目利きができ たらですけど、
なるほど、
評判見て、
うん、
はい、某有名なとこで結構お医者さんは超一流なんだけども、うん、でプロ野球選手が来てる、 J リーガーが来てる、ラグビーの選手が来てるとかって、各地にそれぞれで、まあ、県に1個ぐらいはあるんですけど、いいとこもポツポツもちろんあるんですけども、お医者さんはいいけどもトレーニングダメじゃんっていうところ結構いっぱいあるんですよ。
そういうことですね、
はい、
診断とかそこはもう超
重要なんだけども、そこは分けた方がいいです。お医者さんの診断はやっぱり診断として、その後復帰するとこまでをちゃんと、ね、鍛えるとか、ブレーキかけるとまだダメですよ、ブレーキかけるとか、はいはい、復帰させるっていうところを、うん、で特にこれを聞いてる人たちは、うん、その復帰させるとこのお手伝いをする、そうですね、専門家だから、はい、それに特化してできると、
うん、
うちに週に何回来てください。
確かに。
で最初のステップフェーズ1はこれやります、フェーズ2はこれやります、復帰するにしても部分的にこれだけしかやっちゃダメですとかっていうのが言えるようなプログラムを組めれば、うんうん、ニーズはすごいあるので。
確かに。 一患者としては、まあ、診断で、まあ、症状が分かってその後ですからね、大事なのは、はい、まあ、治って今まで通りの生活、はい、あとはその運動ができるようになって、はい、そこをワンセットして考えてますから、はい、そこをやっぱきちんとやっていただけるとやっぱ嬉しいですよね。
そうですね、はい、で私の息子の場合は、うん、もう3週目ぐらいまではもう完全固定で、うん、まあ、あの足首を動かさないようにっつって、で、はい、動かさないってことは足首もあの組織が弱りますけども、あ、はい、あの使ってない左足全部が弱くなるので、
なるほど、ね、
そっちのトレーニングはこう やってるんですね、まあ、今日は内容は教えないですけども、ね、しかも子供だから難しい、子供のトレーニング難しいんですけど、でそれをやって、
そういうプログラムあるんですね。
ありますね。
さすがすごいプロですね。はい、
4週目、今週4週目だから、うん、足首を動かし出すのっていうのから、まあ、許可がもちろんもらって、で、一応目安として5週目から、外で走って、ギブスをしながらですけども、ギブスがブレースっていうんですけども、あの簡易でプラスチックで固まってて、で、マジックテープでこうやって止めるようなやつをつけてなら、走ってもいいよ、体育の授業出てもいいよっていうような感じなんですね。でそれの手前なんで、はい、だからちょっと全部取っちゃって、うん、で動かし出したりとか、
あ、
はい、あのこうなんかトレーニングしたりとか、はい、っていうのを今週やって、
うん、
でギブスをつけてどこまでのをって言って、来週ギブスつけて走り回る前の、あの練習を今しだしたと
です。そういうことですね。
で来週はギブスで走り回っていいけども、ギブスなしで走り回るっていうトレーニングがこう入ってきてっていう復帰をしていくっていうのを、まあ私プロ選手見てるから、
まあ、そうですよね。
それの子供版ですけど。
なるほど、は
い、で飛んだり跳ねたりを、はい、分かんないですよ、軽くてもなんか2週とか4週とかストップかけられてた子供が、いきなりやったらそれは、うん、人体は細くなってるし、骨も骨密度は低くなってるし、
確かに、
はい、すぐバーンって、
そうか、
はい、それなんですよ、
当時先生と会ってればそこじゃないですか。
でもほとんどの場合、はい、子供のトレーニング難しいとかやってないとか多いから、うん、だから、まあ、ストップかけるとこまでは、うん、まだいいと思いますよ、あの、うん、そこストップかけられない先生も結構いるから、
あ、
だから安静にしてくださいっつって、ただ絶対安静にしちゃうとこが多いんで、
なるほど、
あの絶対安静っていうことは、はい、組織がこう弱くなって、
あ、
で復帰するところはもうものすごい高い前のレベルに復帰するんだったら、そこはね鍛えるっていうことをどう作っていくかっていう、うん、
確かに足首の捻挫だったんですけど、自分なんかその間、そうトレーニングって多分一切やってなかったような感じが覚えがあるんですよ、はいはい、それできたってことですよね、多分他の
人も本当は。そうです、そうです。
ああ、それが大事だってことですよね、
はい、あ、うちの子供は先週3週目は重りをつけて足をこうやって上げて10秒っていうのを10回やってとかって言ってやってるんですよ。
なるほど。じゃあ行く病院が間違ってい
た。病院に期待しちゃダメなんですよ。
ダメってことですよね、は
い、
だから
いいお医者さんを探すことと、はい、鍛えるとこを、日本は残念ながら鍛えるところは別なんですよ。あるいはさ、鍛えプログラムを作る、はい、鍛える直すっていうところがしっかりしてるところは、まあそこにあの一流のお医者さんがいるところは反対一流のジレンマじゃないですけど、お医者さんが全部決めてる傾向があって、リハビリのところの、あの、うん、プログラムはそんなになんかあの力を入れてないとか、あの行き届いてないところの方が多いんですよ。
うん、
で反対にプログラムがしっかりしてると、ね、多分先生に、うん、これ毎日見てるとちょっと違うんじゃないのかっていうような、イエスマンじゃいられないんで、あのお医者さんが煙たがって多分、
うん、
あの二人三脚でうまくやってるとこって少ないんですよ、
ということですね、うん、直さ先生探し出すって難しいじゃ
ない。難しいです。普通の人は分からないので、はい、だからただ重生師さんとか鍼灸師さんね、あの、うん、開業されてる方はチャンスで、
うん、
もう、はい、もう先生のところに割り切って診断お願いします、あ、ちょっと戻ってくんだぞ、もうそこ全然ダメだからって言って戻してもらって、鍛えるのは自分でやるからって言って。
なるほどね。あ、そこは分業制じゃないですけど、
はい、
そこをお願いして、はい、で自分はそのフォローというかその
そう
あとの、あの、はい、をやるって。ああ、
は
い、なるほ
ど。あるいはもうこれ言われて腹が煮えくり返ってる、うん、大病院に勤めてる PT さんを聞いてるかもしれないですけどもしっかりしなさいよ、ちゃんと作りなさいよプログラム。
そうですね、
マニュアル通りで、あの疑問を持たずにやらずに
先生の数が今入りましたね
だから飛んだり跳ねたりっていうところを目指して、
はい
ね、普通の一般患者で痺れてなんか歩けないとかっていう人と違うわけですから、
はい、
はい、
そうですね、子供ですし、
はい、
なるほど分かりました。 さん、そのちょっとまとめに入りたいと思うんですが、はい、まずは先生、そうですね、最初におっしゃられた、病院選び、はい、先生選び、はい、っていうところがまず大事、
大事ですね。
で、自分ができないと思ったら、別にそれは自分でやる必要なくて、はい、そこはプロの専門の、
そうです、そうです、
病院であったり、レントゲン、はい、まあ、骨を見てくれる。はい、
でまあ普段から地域の病院のお医者さんとできたらネットワークできるといいですよね。
ね、うん、で、それで症状が上がって、診断が上がって、でお休み取るとこまではいいんだけれども、そのお休み期間中もできればトレーニングできるようになればして、
そうですね。
で、一番の問題は、そのお休み後に、もう普通通りに、いつも通りの練習をバシッとやっちゃうと。
はい、
そこが問題ですよね。
問題、大問題ですね。
大問題ですね。
こんなギャップがありますからね。
そうですよね。はい、だそこを理解して、徐々に慣らしていく。まあ、はい、いつもの負荷をかけていく。はい、そういったことが大事だってい
う。そうです。もう素晴らしい。
あ、ありがとうございます。もう1年ぐらいやってますから、一緒に。
はい、聞いてる人から、あの人は何者だみたいな、そういうことがあるん
で。一応僕素人ですから。
素人でね、うまくまとめましたね。
ありがとうございます。はい、もう1年もやってるから、脳みそにただに困ってますんで、はい、ありがとうございます。はい、ということです。あ、でも今日は結構また新しい、そうですね、気づき、先生からの教えあったと思いますので、はい、まあ、ぜひちょっと実践をしていただいて、
まあ、こんなことをやってるよっていうね、事例紹介してくれたらコメント欄
で
書いていただいて、
はい、コメント欄、書いていただいて、あとは LINE の
登録、はい、ね、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします、
うん、ぜひよろしくお願いしますということで、はい、では先生、本日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では土屋順次への質問を受け付けております。ウェブ検索でオランダ都市 DMT と入力し、結果に出てくるオフィシャルサイトにアクセス。ポッドキャストのバナーから質問項目をご入力ください。また、オフィシャルサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供日本オランダ都市療法協会、ナレーション、ボイスアップマスターコーチ春でお送りしました。